はい、今回も始まりましたオタクの自由研究ラジオ、まあ、花言葉を使って作品を楽しもうという話の7回目です。
そうですね、
はい、
今回はね、
うん、
楽曲にフォーカスした回にしようと思ってます。
お、いいですね。
そこでね、
うん、
まず取り上げたいのが、
うんうん、
いわゆるボカロ曲。
はい、
ボカロ曲ってさ、
うん、
YouTube で PV も公開してるし、このさまざまなね、うん、カバーもされたりしてるんで、
う
ん、
はいはい、
すっごいいろんなメッセージを読み取れるって思ってるんですよね。
そうだね、あのボカロ文化自体もさ、初音ミクが発売してからもう今年で15年っていうさ、
ね、
まあ一つ節目みたいな年になってきてるじゃない、
うん、
で DTM 文化がさ、まあ、ますます広がってきてるっていうことなんでさ、ね、あのまあ、当初はね、あの初音ミク出始めの頃っていうのはオタクがニコニコ動画で見ているものみたいな、
あったね、
うん、なんかちょっとそういう感覚もあったんだけど、まあ、今となってはさ、素晴らしい曲が これまでたくさん出てきたこともあって、
うん、
もうしっかり若者からね、そのもちろんニコニコ文化っていうところを通ってきた人たちを通して、
うん、
しっかり一つのもう文化として根付いたなっていう感覚があるよね。で最近はさ、まあ、もうどれぐらいやばいかっていうと、あの東京大学でも講義になってるらしくて、あの鮎川パテ先生っていう方が、まあ、その講義を担当されていて、
うんうん、
あの東京大学のボーカロイド音楽論講義っていう本がさ、
あ、そんなんあるんだ。
そう、もう出ててさ、それ買って結構読んでるんだけど、
読みたい。
うん、やっぱりね、ボーカロイドがそのカルチャーとして確固たる存在、まあ、立ち位置を得てる理由とかね、流れっていうのが結構説明されてて本当に面白いよ。
なるほど ね、
うん、ね、結構これぐらいあるから相当読むの大変だけど、
うん、じゃあね、うん、そんな歴史あるボカロ曲の中から、
はい、
花言葉というのと照らし合わせてこの曲をまず紹介させてください、う
ん、はい、
ミルククラウン音奏ネチカ。
いい曲選ぶね。
これはね、気になるところがいっぱいあるんですよ。
うん、いや、この曲本当にいろんな方にカバーされててさ、
うん、
僕は歌い手さんのカバーで知った口なんだけど、なんかね、最近はね、カフさんのね、カバーバージョンをよく聞いてるよ、うん、
いいですね、
うん、
じゃあね、まず簡単に軽く曲の解説をしたいと思うんですけど、
はい、
これさ、まず、うん、軽妙なリズムですっごく可愛らしい感じで歌われてますけれども、
う
ん
うん、そうだね、
改めて歌詞を見てみると結構鬱じゃないですか、
うん、そうなんだよね、まあ、暗めだよね、うん、
自己肯定感の低い、うん、まあ、おそらく PV のビジュアルから見るにこのアルビノのヒロインなのかな、
うん、
彼女がそのいじめとか虐待とかそういう境遇にあるんじゃないかなっていうのを感じさせる、
うんうん、
だからね、まあ、やっぱり歌詞の考察とかもそういうネガティブなところから結構いろいろとされたりをしてるんですね、
うんうん、
これを今回は花言葉の方面からやってみたいと思ってます、
うん、いいですね。
まず PV を見た時に気になるのが、
うん、
一面に咲いてるアジサイ、
はいはい、
これね、色によっても解釈がまず変わってくるところですよね、
うんうん、あの矢垣美のところでもね、説明してくれたよね。
そうですね、
うん、
まあ、この場合は、
うん、
アジサイ全体の花言葉である辛抱強さ、うん、
はいはいはい、
これがね、世界観に合ってると思ってて、
なるほど、
歌詞にあるようにさ、この世の中っつうのはこの理不尽で嘘ばっかで平等なんてないっていうことをさ、
うん、
ヒロインはそれこそ辛抱強く理解していくわけですよ、
うん、そうだね。まあ歌詞を読んでるとさ、やっぱりちょっとやるせない気持ちになってくる部分があってさ、
ね、
なんか思ったよりね、共感するような感じもあって、
いや、わかる、
うん、
その気持ちがさ、
うん、
次につながってくると思ってて、
はいはいはい、
PV のヒロイン、
うん、
これが花冠にしてるもの、
うんうん、
この植物が赤い小さな実をつけてるんですけど、
うん、
多分難点だと思うんですよ、
はいはいはい、
俺はここに注目したいなって思ってます、
うんうん、
まず難点っていうのは、
うん、
難を転ずるっていう言葉とかけて、
うん、
昔からこの魔除けの縁起物として使われてるんですね。
あー、なるほど。
で、
うん、
花言葉は、
うん、
私の愛は増すばかりっていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
これって白い花を咲かせて、
うん、
その次に赤い実をね、結ぶことから、
うん、
人のね、気持ちがどんどんと思いが高まっていく様子からそういう風につけられたと、う
ん、そんな由来があるんだね。
そうなんですよ、
うん、
その上で、
うん、
この曲の最後の歌詞、
うんうん、
色づいてく花が今日微笑んだって、
お、
これをさっきの難点と照らし合わせるとね、
うんうん、
これはすごく意味が出てくると思ってて、
確かに
散々さ、世界の理不尽さを歌って、
うん、
それに辛抱強く耐えてきて、
うん、
最後の最後で難を転じて、
うん、
この先の彼女に幸せが待っているのではないかという、
うんうん、
そういうね、希望を感じたいと思ったんですね。
おー、ぴったりじゃん。
ぴったりじゃんって、まずこれが一つ目の解釈。
うんうんうん、
たださ、
うん、
一方でこの手の歌にはこのありがちな怖い解釈っていうのもさ、うん、あると思ってて、
うんうん、
この色づいてく花っていう歌詞を、うん、自分をいじめてた相手に血を流させた、つまり殺したっていう解釈もあるらしいですよね。
なるほど、ちょっとこう、うん、怖い方向来たね。あと ね言っといたよね、あの僕ね怖いのと痛いのダメなんだよね。
まあ、
ね、好きな曲を怖くするのやめてほしい問題が今発生してるんだけど大丈夫ですか。
ちょっとね一回ちょっと我慢してこの解釈最後まで話させてほしいんだけど、
聞きましょうか、はい、
そうするとさ、はいはい、BV のさっきのアジサイの解釈っていうのも変わってくるんですよ、うん、
はいはい、
アジサイって、うん、土のペーハーによって花の色が変わってくるってご存知ですか。
あ、そう言うよね、なんか赤とか青とかの色の振り幅がペーハーで決まってるんでしょ。
そうそうそう、うん、それでさ、うん、人間の死体が埋まってると、うん、地面が酸性になって、うん、花が青くなるって言われてるんですよ、
はいはい、
ね、PV で咲いてるアジサイの色、うん、青に見えませんかと。
これかなんか怖い感じになってきたな。
まあね、一通り久々さんを怖がらせたところで、ね、
やめろ。
まあ聞いてる人にね、なんかネガティブな印象を与えるのも嫌なんで、
はい、
これね、もう一回じゃあ明るくひっくり返しましょうよと。
ちょっと頼むよ。
っていうのもさ、この話が実はしたかったんですけど、はい、
うん、
ボカロ曲ってアプリでもいっぱいカバーされてるじゃないですか。
そうだね。
だからこの曲もプロセカでカバーされてるんですよ。
はいはいはい。
プロジェクト世界カラフルステージね。
はいはい。あのプロセカはね、カバー曲がすごいいっぱい入ってるもんね。
うん、
でボカロ曲ってさ、まあ、特徴としてはさ、うん、やっぱり歌い手文化との結びつきってのはすごく強くてさ、そう、楽しみ方の一つとしてボカロ曲の原曲そのものもいいけど、まあ、カバーっていうのを楽しむっていうのも完全に定着してるよね。
そうなんですよ。
うん、
でこのプロセカで、うん、じゃあミルククラウンオンソーネチカを歌ってるのが、
うん、
モアモアジャンプっていうアイドルユニット、
はいはいはい、
このね2人とミクと3人で歌ってるんですけど、
うん、
この人選がいいんですよ。みのりっていう子はね、まずアイドルが大好きで、うん、まっすぐで一生懸命な女の子なんですけど、
はい、
お世辞にも容量がいいとは言えなくて、
うん、
まあ、オーディションにこれまで何十回も落ちまくってると。
あ、応援してあげたい。
そんな子に、うん、いつも妄想するほどうまくいかなくてごめんなさいってなんでっていうパートを歌わせちゃう。
いや、かわいそすぎるでしょ。ちょっとなん、え、救えないの、なんとかして。
次に、うん、雫という子、
うん、
彼女はすっごく美人で一見完璧なんですけど、
うん、
本当は陰ですごく頑張ってるんです、うん、努力の人なんですけど、
うん、
周囲からは妬みそねみを受けて孤立してしまうと、
うん、かわいそう。
そんな子に、うん、膝を折って耐えていたって誰も助けてくれなかったってパートを歌わせちゃう。
助けてくれなかったの。いや、まあそう、原作がね、原曲にもともとそういう歌詞があるとはいえね、
ね、
ちょっと辛いね。
ここまでさ聞くと、おい、うん、やっぱりうつソングじゃねえかってなるんですけど、
うん、
ここでだからこそ PV をぜひ見てほしいんです、カバーバージョンのね、
うんうんうんうん、
まずみんなすごくいい笑顔で、注目してほしいのが、うん、みのりが持ってるひまわり、
うん、はいはいはい、
ここでのひまわりの花言葉は憧れを当てたい、
うん、
やっぱね、彼女たちがまっすぐ笑顔でその視線を向ける憧れが何なのか分かりますよね。
いや、分かるよ。
そう、アイドルなんですよ。
はい、アイドルだよね、うん、
モアモアジャンプ、そのまあモモジャンって略すんですけれども、
はい、一
人の夢見る少女とアイドルを諦めた少女たちの異色のアイドルユニットっていうね、
はい、
公式の紹介文の通り、
はい、
アイドルを夢見るみのりとね、さまざまな事情で一度はアイドルを諦めてしまった雫と、
うん、
まあ、あとね、はるかと愛理という4人のねユニットなんですけど、うんうん、めっちゃいいユニットなんですけど、
うん、
彼女たちのストーリーと照らし合わせると、
はい、
少なくともこのカバーにおいて、うん、ミラククラウンオンソーネチカは、
うん、
困難を乗り越えて、うん、憧れに向かって花開こうとする女の子たちの物語だっていう風に解釈できるんですよ。
早口オタクがすぎるんだ。まあでもそういうことだよね。あの、要するには、まあ、笑顔でそのひまわりを持ってるってことは、まあ、それはもう憧れを表しているものだろうと、
ね、
そういう話だよね。
しかもさ、この説を補強してくれるなって思ってるのが、
うんうん、
原曲の PV とこのももじゃんの PV、
うんうん、
イラストを描いてるのが同じ人なんですよ、
う
ん、大野先生というね、
はいはいはい、
だから原曲にはアジサイとか南天とかそういうような花があったと、
うんうん、
でこのももじゃんのバージョンにはひまわりの花を持たせてるっていう、
うん、
となるとやっぱり花っていうものに意味があるんじゃないかっていうことを考えさせてくれるんですよね。
あ、確かに違和感ないわ、その説は
ね、
うん、
じゃあね、次の曲いきましょうか、う
ん、はい、
ボカロ曲の中でも、
うん、
花言葉と切っても切り離せない曲といえばこれだと思うんですよ、うん、
はい、
フロス。
おー、名曲来ましたね。 R サウンドデザインさんの曲だね。
そうですね、
うん、 結構ね、あの VTuber さんとかにたくさんカバーされててさ、うんうん、僕ね、あの猫又おかゆさんとかね、
本当好きだな、
まあ、好き好き、あゆんだりすさんとかね、はい、また花ばさみきょうさんとか、はい、異世界情緒ちゃんも歌ってるかな、
次々出てくるない
や本当にやっぱ一人一人歌われてる方でね、うん、この曲の雰囲気が変わっていくっていうのがね、
なるほどね、
やっぱ楽しみどころとしてはあるわけですよ、
うんうん、やっぱさ、うん、今言ってくれたように、うん、その様々な表現をされるっていう話がありましたけど、
うんうん、
その中でさ、共通してる表現として、
うん、
やっぱりフロスってかなり切ない曲だと思うんですよ。
そうだね。
まあ端的に言うと寂しいというか、
うん
まあ、だからこその美しさがあるというか、
うんうん、
っていうのもさ、やっぱり平たく言うと失恋の歌だと思うんですよね。
うんうん、そうだね。
で、まあかつての思い人への未練、そういうものが歌われてるんじゃないかなと。
うん、
というのも歌い出しからしてこの歌詞ですよ。
うん、
背景、僕の願いよ、未来よ、絶え間ない後悔よ、
うん、
体感8度5分の夢はやがて散ってしまったってい
い歌詞。
まあこのさ、8度5分の夢っていうのは、うん、まさにこの熱に浮かされたようなのぼせ上がったような恋のメタファーだと思うんですよね。
そうだね。
でさ、この歌詞の合間合間に、
うん、
ダフニー、フィックス、アイリス、マーキアと花の名前、
うん、
これが連呼されていくと、
うん、
これに合わせてさ、散ってしまったっていうのを重ねると、
うん、
その連呼された花たちに込めた思い、
はいはいはい、
それが失われてしまったことを意味するんじゃないかなと、
うんうん、
まあやっぱさ、花もさ、
うん、
歌詞でこの歌ってるだけじゃなくて、うん、PV にさ漢字でどんどん次々と表記されていくわけなんですよ、うん
はいはいはい、
これ意味を持って描かれてるのは明確だと思うんですよね、
はいはいはい、
だからそれらの花言葉全部調べてみました。
マジで言ってんの、すごいたくさんあったけど、 あれ全部調べたの。
やっぱね、調べずにはいられなかったですよね、
うん、あ、なるほど、
ま
あ、
そもそもサビでもさ、
うんうん、
この飾った花はすぐに枯れてく、うん、愚鈍な僕は夢から覚めて姿意味もないなと言ってんだよね、
うんうんうんうん、
じゃあね、愚鈍な僕をね、自称するこの歌の主人公くん、
うん、
どんな花を、うん、つまり思いをね、飾り立てて枯らしていったかをね、読み解いていきたいと思いまして。じゃあね、
はい、
一個ずつ見ていきましょうか。
はい、お願いします。
うん、まず最初は、ダフネ。
ダフネ。
歌詞の中ではダフニーって歌われてますけれども、うん、これが人長毛のことですね。
ああ、そうなんだ。
うん。そんなね、人長毛の花言葉が永遠。
う
んうん、これはね、一年中葉をつける常緑樹であることが分かりやすいですね。
うん、
まあ主人公君的には永遠の恋だと思ってたんだろうと、
うん、
違ったけど。
さっきから若干厳しいよね。
どんどん厳しくなってきますよ。
あ、はい。
まあサクサクいくと、
うん、
次がフィークス。これイチジクのことですね。フィークスっていうのはラテン語で、うん、もう単にラテン語でもイチジクのですね。
ああ、そうなんだね。まあイチジクってさ、日本語だとさ、
うん、
あの漢字でさ、ない花の果実って書くけどさ、
うん、
あれってあの実はあの実を割るとね、中に赤いつぶつぶが入ってて、
そうですね。
それが花なんだよね。
うん、
で、あの花はだから割らないと外からは見えない花だから、ない花の実って書くんだよね。うん、
実は中に花がある
ね。そうそう。
イチジクってさ、難読漢字としてもね、うん、有名じゃないですか。
ああ、そうかも。
でもさ、
う
ん、そもそもどうしてイチジクって発音するかって知ってます？
本当に知らない。
絶対知らないと思うんですけど、
全然知らない。
せっかく仕入れた知識なんで言わせてほしいんですけど、
お願いします。
あれって、うん、音だけがまず外国から入ってきたらしいんですね。
ああ、そうなんだ、うん。
まず元になってたのが、イチジクを表すペルシャ語のアンジール。
うんうん、アンジール、
これがヒンズー語でインジールになって、
うん、
さらに中国に渡った時にイエンジェイになったと、
イエンジェイになった、
はい、でさらにそこに果実を表すクオがつけられて、うん、イエンジェイクオになったと、
イエンジェイクオ、
その響きが日本に入ってきた時にイチジクと呼ばれるようになったっていう説があるらしいです。
そうなんだ、
うん、
えっていうか、あれ、イチジクの花言葉って何だったっけ。
あ、ごめん、漢字の花言葉言ってなかった。
あ、言ってないか、ごめん。
それが、はい、あの、まあ、いきますね、
はい、
実りある恋ですね。
実りある恋、
これね、一つの樹木にたくさんの実をつける様子から捉えてるんですね、
う
ん、
はいはい、
まあ、主人公くんのね、恋に実りはなかったようですけどね、
なんで厳しいの。
はい、じゃあ次の花に行きますね。3つ目はアイリス、
うん、
これアヤメのことですね、
うん、
このアイリスの語源ってギリシャ神話に登場する虹の女神イーリスですね、
うんうん、
まあ、これはね、虹のように様々な色の美しい花を咲かせるから、
うん、
こういったような名前になってると、
はいはい、
で、花言葉はこの女神イーリスにちなんで、うん、いい便りですね。
あ、なるほど。
まあね、主人公くん、いい便りを待ってたんだろうなっていう風に感じさせますよね。
もうなんかでもロマンチックな使い方だよね、
うん、
まあ、ちなみにあれだよね、イーリスっていうのは伝令神だからいい便りってことだよね。
そうですね。
なるほど。まあちょっとさ、あの雑学的な感じになっちゃうんだけどさ、
うん、
あのフランス王家がさ持っているあの百合の紋章ってあるじゃん、
うん、
で、あの百合の紋章ってフルールドリスって呼ぶんだけど、
うん、
あれね、百合の紋章と呼ばれてはいるものの、本当は百合じゃなくて。
え、そうなんだ。
そう、あれね、本当はアイリスの花がモチーフだって言われてるんだよね。
あ、これ
そう、あの今つまり説明してくれたアヤメの花だね。
へえ。
まあ厳密にはそのアヤメの品種のうちどれかって言われてるんだけど、まあ、ちょっと定かじゃないみた
いな。へえ。
うん。
すごいな、断るごとに雑学が挟まれていく。
こういうの好きだからね。
じゃあ次の花に行きますね。
うん、
次がマーキア。これが漢字ちょっと難しくなってくんですけど、犬猿樹っていう植物ですね、
はいはい、
マーキア自体はロシアの植物学者マルクの愛称ってパターンですね、
うんうん、
まあ、この番組で言うとおじさんパターンですね。
おじさんパターンね、はい、
で犬猿樹、この和名については、うん、中国で珍重されてた猿樹に似ているが、うん、格下だからっていう意味で犬っていうのがついたらしいんですよ。
ひど
いっていうね。
犬かわいいよ。
かわいいんだけれども、うん、これがつくと格下っていう意味になるらしいですね。
そうなんだ。
まあね、そんなね、うん、花言葉、これはまあ猿樹、うん、の花言葉を取りますけれども、
うんうん、
幸福っていう、
はいはいはい、
これ原産地の中国では、うん、あの高官に出世すると庭に植えるっていう風習があるらしいんですね。
へ
これを、うんうん、だから幸福を呼ぶ縁起の良い木とされていたと、
はいはいはい、
まあ、この歌の主人公くんが幸福になれたかどうかっていうのはちょっとね歌詞を見るとあれではあるっていう、
ね、ちょっと心配な感じになっちゃうけどね、
うん、
あ、なるほどね、まあ、今聞いてて思い出したんだけどさ、うん、あのポケモンに猿樹シティっていう街が出てくるんだけどさ、
そうなんだ、
そう、そこがねあの京都がモチーフで都みたいになってるんだよね、だから聞いててあの何出世すると庭に植えるって言ってたじゃん、
うん、
なんかこの縁起のいい感じのモチーフからひょっとしたらついたのかなっていう風に思う
ね。あ、なるほどね、
鳳凰っていう伝説のポケモンが来る場所でもあるからね。
あ、そうなんだ、なんか縁起めっちゃ良さそう。
そうそう、だからなんかこれ関係ありそうだなって思った今。
いいね、
うん、
じゃあ次の花いきますね。
はい、
次がリスラム。
リスラム。
ミソハギという植物ですね。
はいはい。
この和名のミソハギっていうのが漢字の通りなんですけど、ミソギハギっていうのを略したものらしいですね。
へえ、そうなんだ。
ミソギっていうのがこの水を注いで悪魔を払うこと。
うんうん、
これね、旧暦のお盆の時にこのミソハギの枝を水に浸して、仏前の供養にミソギをしたっていうエピソードがあるらしいですね。
なるほど。うんうんうん、
で、そういう弔いの側面っていうのがあるから、うんうん、花言葉は愛の悲しみっていう風になってるんですね。
はあ、なるほど。でもいいなんか由来あるね。
うん、
なるほどね。あの、みそぎに使われたっていうことが分かってると、まあその、うん、弔いとセットでね、愛の悲しみっていう花言葉、すごい覚えやすい感じがしたな、
ね、
今聞いてて。なんかちょっとあれだね、次お墓参りに行くときにみそぎはぎ持ってきたいなってなったし、ちょっと気持ちが入りそうな感じがした。
たださ、
うん、
愛の悲しみ、
うん、
ここら辺からなんかこう主人公くんの悲しみがちょっとダイレクトに伝わってくるなっていう。
確かに今ちょっと自分の気持ちに脱線しすぎてしまった。
じゃあ次はミリカ、うん、山桃ですね、
うんうん、
この山桃っていうのは山に生えて食用の実をつける木のいいらしいですね、
うんうん、
で花言葉はただ一人を愛する。
おー、ロマンチック。
これなんでかっていうと、うん、山桃って雌雄異種、要するに性別がある植物だから、
はいはいはい、
近くにパートナーになる木がいないと実を結ぶことができない、うん、これに由来してるそうなんですよね、うん、
あ、いいね。
ほら、木って人間と違って移動できないから、
うん、
伴侶となる木には一途なんですよ、
うん、
だからただ一人を愛する、人間と違ってい
や、だから人間は一途な人いるから、ちょっとグレー千万なんだけど、
変なところ強調しちゃった。
まあね、さっき話してくれた人長毛とかさ、
はいはい、
あとまあキウイとかさ、イチョウなんかもさ、あの雌雄異種の木だよね、
う
ん、
あ、そうですね、
うん、でだからさ、あの街中でさ、銀杏がついてるイチョウとか見かけるとさ、
うん、
よかったな、お前はパートナーが見つかってみたいな気持ちになるよね。
なるほどね、うん、まあね、木ですらパートナーがいるのに、うん、まあ、この歌の主人公くんも俺も、うん、まあやめましょうこの話は。
辛い話になっちゃったじゃん。
はい、続いていきますね。
はい、はいはい、お願いします。
サビア、青カズラ、
はいはい、
これサビアジャポニカで青カズラ以上の意味がないと、
うん、
で名前はツタが緑色をしていることによると、
うんうん、
で青カズラの花言葉いきますよ、
うん、
ないです
ん、ないの、
まあ、正確には見つけられなかったんですけれども、
う
ん、ここでね、うん、あのクズの花言葉の真の強さっていうのを代用してるいかがでしたかブログっていうのは死ぬほどあったんですよ、
はいはい、
ただね俺どうしても納得できないんですよ、うん、
だってね、
青カズラ、まあ別名ではルリビオタン、
うん、
これとクズって、うん、まあ漢字同じ漢字使ってますよ、青カズラのカズラはクズって書くんですけれども、
うんうん、
植物の分類からして全然別物なんですよ、
う
ん、
あ、なるほどね。
だから花言葉が同じなわけはない、
うん、はいはい、そうだね。
まあね、青カズラを異名に持つ他のね植物、
うん、
青カズラフジと か、うん、あのクズフジとかかなとも思ったんですけれども、うんうんうん、そもそもサビアって言ってるから、うん、青カズラっていうもので間違いはないんですよ。
種は特定されてるんだね。
そう、サビア、うん、サビアっていうのはサビアジャポニカで青カズラ、うん、でもその花言葉っていうのはどこにも見つからなかったと、
うん、へー、そうなのか。
非常に申し訳ないんですけれども、うん、誰か知ってたら答えを教えてください。少なくともいかがでしたかブログが言っているクズではないと思うんですよ、うん、
あのご存知の方がいらっしゃったらぜひコメントとかで教えていただけるとね、ちょっとすっきりしないんだよね正直言うと。
いやー、すっきりしない。一連の流れでどうしてもやりたかった、うん、ただね、うん、ここでじゃあやめるんじゃなくて、うん、これ以降のやつも、うん、あの粘り強く探していきます。
はい
はい、次に行きます、
うん、
じゃあサイマス。
サイマス、
これね漢字がどんどんややこしくなっていくんですけど、
うん、
イブキジャコウソウ。
ほう、
これ分類していくと分かりやすいんですけれども、うん、まあ滋賀県の伊吹山に多く自生が見られ、
はいはい、
全体的に方向を持っているからと、うん、いうことで、はいはいはい、伊吹茶構想ですね、
うん、
花言葉は神聖と、
うんうん、
なんでこれ神聖かっていうと、うん、サイマスっていうのが、うん、ギリシャ語におけるサイも神聖なっていうのを語源に持ってるから
だ。あー、なるほど。
でこれは、まあ、はいはい、神への供物に使われたことからこういう名前がついてるらしいです、
うんうんうんうん。
まあね、主人公くんの心境に戻りますけれども、うん、恋の歌に神聖とはこれ大げさなと思うんですけれども
大事な恋だったんですよ、
う
ん、
はい、この辺からね主人公くんのね重さが目についてくるっていうところがあるかなみたいない
いね、まあ、ちなみにあれだよね、あの伊吹山ってさっき言ってたけど、うん、あの伊吹山っていうのは FGO とかにでも出てくるあの酒呑童子のね、
そうだそうだ、
お父さんのあの伊吹童子が住んでた山だよね、
うん。
いやでもね、その伊吹茶香草、
うん、
これ初めて聞いた花だからちょっとこれは勉強になったな、
うん、ありがとうございます、
うん、
じゃあ次にどんどんいきますね、
はい、
リーベス。
リーベス、
すぐりですね。
あ、
このすぐりっていうのは酸っぱい塊と書いてすぐりなんで、うん、そのまんまですね、
うんうん、
でこれね食べられるんで、うん、花言葉が、うん、私はあなたを喜ばせると、
う
ん、これ甘酸っぱく美味しいっていうこの身にちなんで、うん、この花言葉がついてるって感じですね、
う
ん、
なるほどね。あのすぐりでいうと黒すぐりっていうのがねカシスのことだよね、うん、
あ、なるほどね、
うん、あのブルーベリーの仲間みたいなやつ、
うんうん、このね私はあなたを喜ばせる次のね花の花言葉とかセットでねちょっと捉えたいと思ってるんですけれども、うん、この次の花が、うん、アベリア。
アベリア、
和名がつくばねうつぎ。
知らない。
いよいよ何のこっちゃわからんのですけど、はい、これも漢字分解していくと実はわかりやすくて、
はい、
羽子板遊びの羽、
うん、
これがつくばね、うん、これに似てることが由来してるらしいです。
つくばねっていうんだ、
うん、これのね花言葉は謙虚、うん、
謙虚、
まあ、小さなね花を他の邪魔にやならないように咲かせるから、
うんうん、
これさ、
うん、
謙虚に私はあなたを喜ばせるみたいな主人公くんのさ、
うん、
好きな子、かつての恋人に対する献身みたいなのがちょっと伺えるなって思うんですよね。
そうだね、めちゃくちゃ好きだったんだね。
いや、めちゃくちゃ好きだったんだろうなって至るところから感じますよね。
うん、
では次いきますね、
うん、
セダム。
セダム、
これが万年草ですね。
あ、万年草のこと。
なんか万年草ってめっちゃ種類があるんですけれども、
うんうんうん、
これはねあの、うん、ツタ万年草と解釈させてください。
ほい。
でこのセダムっていうのはラテン語の座るっていうのが語源なんですね、
うんうん、
だからまあ花言葉もいろいろある花言葉の中で落ち着きっていうのがセダムの語源的にはしっくりくるんですけれども、
うんうんうん、
実はそのつつましい様子から私を思ってくださいっていう花言葉もあるんですよね、うん、
あーいい。
でさっきのさアベリアの謙虚で合わせて、
うんうん、
どんどん合わせていくんですけれども、
はいはい、
どうにか私を思ってください、好きでいてくださいっていうさ、
うん、
主人公くんの気持ちが伝わってくるようで何とも言えなくなるんですよね。
なんかけなげな感じで主人公への好感度がすごい上がってきた、
うん
うん、
まあ我々が男だからっていうのもあるのかもしれないですけど
そうかもしれない
でじゃあね、うん、次の花に行きますね、
はい、
フェリシア。
フェリシア、
これルリヒナギクですね。ブルーデイジーとも呼ばれる、
うんうん、
このねフェリシア、うん、ラテン語で恵まれてる、幸福っていう意味なんで、うん、花言葉もそのままそれとなってます、
う
ん、さっきの話と合わせてさ、
うん、
いかに相手のことが好きだったか、
確かに
恵まれてるとか幸福とかっていう気持ちを持ってたんですよ、
うんうん、
ね、それが伝わってくるなっていう、
うん、
どんどん切なくなってくる
そうだね。でもやっぱロマンチックな曲だなとも取れるよね、
うんうん、本当そう、うん、で次がねちょっとね、うん、イレギュラーで面白いことになるんですけれども、
うん、
奥な。
奥な、
これ漢字で PV 上では、
うん、
夢のネズミの木って書かれてるんですけど、
うん、
これ実はある漢字ではなくて、うん、作者のお遊びの当て字らしいんですよ、
う
ん、これね順番を追って説明してきますけれども、
うん、
まず奥なっていうものの語源が、うん、ギリシャ語の奥ね、野生の梨ですね、梨に葉っぱが似てるからっていうことらしいんですね、
はいはいはい、
で、うん、これの奥なセルラタっていう品種があるんですけれども、うんうんうん、 これが実はミッキーマウスに似てるからミッキーマウスツリーって呼ばれてるんですよ。
なるほど。じゃあミッキーマウスみたいな形をしてるってこと、シルエットとか。
そう、シルエットがね、なんか似てると、うん、
はい、
あの、まあなんていうか言えなくもないって感じかな、個人的には。
あれみたいな感じ。
ググってみるといいです。
うん、あのハロウィンの時期になると出回るフォックスフェイスっていうさ、
はいはい、
黄色い木の実みたいな飾りがあるからさ、
あ、なるほどね、
ああいう感じのやつか。
そう、やっぱシルエットがどことなくそれを想起させるっていう、うん、
はいはい、
ね、だからこの奥菜の花言葉はミッキーにちなんで心躍るっていうものがついてるらしいんですね、うん、
へー、面白い。
まあ、やっぱね、ここまでの流れと合わせてやっぱ主人公くんにとっては心躍る恋だったんだっていうのがここでもわかるって感じですね、
うんうんうん、いいね。
じゃあね、次の花言葉いきますね、
うんうん、
リクニス。
リクニス、
これが仙王、仙人の沖縄と書いて仙王ですね。
そう、
これもちょっとね、花、うん、和名が難しいんですけど、
うん、
かつて京都佐賀の仙王寺で栽培されていたと伝えられると、
うんうん、
ただね、これね、リクニスっていうのが仙王族全体を指すものなんですね、
うんうん、
だから仙王族っていう花言葉いろんなものがあるんで一つの種類に絞り込めなかったんですよ、
はいはいはい、
ただその中でも水仙王、酔う仙王と書いて水仙王、これには私の愛は不変っていう花言葉があるんですね。
あ、いい、うん、
ね、この水仙王は次々とね、いろんな紅色の花を咲かせて長い間楽しむことができるから私の愛は不変っていう花言葉がついてるんですけれども、
うんうん、
まあ、やっぱね、調べた結果このね、水仙王を当てるのがこの曲にはいいのかなって感じがしてますね。
はいはい、
うん、これでね、うん、花言葉全部になります。
はい、お疲れ様でした。
でトータルで調べていった結果、やっぱり、うん、あの失恋に至る男性の心境が、
うん、
まあ、花言葉で表現されている、
うん、
っていう風に捉えることはできるんじゃないかなと思いましたね。
うん、そうだね。あの今出てきた花言葉だけをこう並べていくと、
うん、
まあ、永遠でしょ、
うん、
実りある恋でしょ、
うん、
いい頼り、
うん、
幸福、
うん、
愛の悲しみ、
うん、
ただ一人を愛する、
うん、
神聖、
うん、
私はあなたを喜ばせる、
うん、
謙虚、
うん、
私を思ってください、
うん、
幸福、心躍る、そして私の愛は不変っていう感じだよね。
素晴らしい、まとめてくれた。
これやばいね、もうこれだけで物語になってるじゃん、
うん、
いや途中全然分かんなくなりそうだったからメモ始めたんだけど
なるほど、ね、
愛の悲しみで振られたっぽいあたりからさ、まあ、ただ一人を愛する、神聖、私はあなたを喜ばせる、謙虚みたいにさ、で最後私を思ってくださいみたいに、ちょっと心配にはなるもののさ、
うん、
やっぱり面白いよね、ここだけ取り出して解釈して、
ね、しかもさ、歌詞の中ではその花が散ってしまったって言ってるわけだからさ、
うんうん、
味わい深いというか、まあ、切なさがより増すというか、
うんうん、
ね、花言葉によって解釈できるものが本当に深い。ちょっとまあ一部ね、俺の実力では読み取りきれなかった部分もあったんだけれども、
うん、
本当に深いなって思いましたね。
うん、でもやっぱりなんかちょっとまたフロスを聞くときにより深く聞けるような気がする。
うん、